イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
珍道中。
もう今日は本当に心の底からテンションが上がっております。
今一気に急上昇。
はい、はい、今ですね、私の目の前にあるのは、イカリア長介さんのコントで使えそうなたらこ唇のようなっていうか、ものすごく大きい高級食材がお日様に照らされてます。
はい、
ということで、私たちがやってきたのは、まずこの町は、
はい、南伊勢町です。
はい、南伊勢町を珍道中なんですけども、もういきなり、山吉さんというお店、工場、
お店の、しかもすごい奥まで、お邪魔してますよね。
そうなんです、からすみを作っていらっしゃるということで、では早速この方にお話を伺います。こんにちは。
こんにちは、
お名前どうぞ。
山吉中村と申します。
はい、山吉さんはどういったお店なんですか？
まあ、水産加工をさせてもらいまして、今はもう目の前にあるのがカラスミなんですけど、これをメインに看板にさせてもらってます。
ね、このカラスミってどれぐらいの大きさって言ったらいいんですか？なんかめちゃくちゃ
グラムで言うと500グラム。
ね、いわゆるカラスミボランのタバンコですよね。はい、でこれが2本ついてる感じでね。
一腹ですね。
これってもっとキュッと小さくなったりするんですか？天日干しで。
もうこれ以上は小さくなりませんね。
こんなに大きいの
見たことないよ。
めっちゃ大きいよ。
私カラスミってあの細いちっちゃいやつしかないです。これは年によって全然違う。
はい、全然違いますね。
今年はたまたまこんなに大きいのばかりが。
そうです、大きくなりました。
ボラは南伊勢の港にやってくるわけですか？
そうですね、回遊魚ですけども南東で取れたものを使わせてもらってます ね。 ね、
じゃあ今年は儲かりそう。
いや、ボラがね高いんです。
はい、買い取りの仕入れも高いんだ。
近年はもうボラ時代の値段が高くなってまして、日本全国でボラを取られる方が今の時期だけいるんです。漁師さんが現れまして、専門の方が見えまして、まあ正直普通の漁をするよりボラを取った方がお金になるんで。
まあそうなんだよね。
そういうことか。
専門職がいるんだ。
近年どうですか、この気象がすごくおかしい感じになってるけれども。
すごくおかしいと思います。もう先週のことが通用しない。昔は去年のことをすれば仕事ができるっていうのを父から教わりましたが、もう先週のことも通用しないのに来週どうなるか分かりません。
そらに変わるんですね。やっぱり
こういうところにさ、やっぱこのなんか地球の気候の変化っていうのの影響が出てきちゃうんだね。さて、ところでカラスミに話戻しますけど、今私たちが見てるのはこれは、木の板にとにかくカラスミを乗せて天日干し状態ですよね。
はい、そうです、天日干しさせてもらってますね。
ちなみに干すのはどれぐらい？
もうそれは気候と変動によるんで、もう雨の日なら干しませんし、天気のいい日だけ。
どれぐらいの時期が一番最盛期？
最盛期と言われると、まあ、今頃が一番多いと思うんですけど、
11月の今中頃ですね。
中頃ですね。
はい、
今頃の時期に作らせてもらって、あの年末に食べてもらったり、お正月のおせちに入れてもらうのに。
そういうことか。
それに向けて今準備があるってことだね。
でこれはもう何代目なんですか今？
僕の代で4代目になりますね。
4代目。創業何年？
100年は超えてると思うんですけども。
山吉さん、
100細かい年代はちょっと分かりませんね。
細かい年代は分からないけど。
あー、すごい。
カラスミ以外は何かやってらっしゃるんですか？
はい、鮮魚もやってますし、あと干物を作らせてもらってますね。あと最近は珍味が多いです。
珍味、はい、へー。そのあたりってちょっとじゃあ、あの基本に立ち返ってお店の入り口のところに行きますか？
そうしましょうか、
ね。はい、じゃあお店入り口に移動しましょう。はい、全く順番逆ですが、はい、ようやく店頭にやってきました。
普通こっからスタートだよね。
普通はな。でもって今私たちは高級食材が並んでいる冷蔵庫の前にいるんですけど、はい、まず外で見た、カラスミと同じ大きさのでっかいのが並んでますね。
やっぱりこのサイズなんですね。
綺麗な柿が熟した時の色っていうんですか、美しいですね。カラスミ、
ありがとうございます。
はい、一番高いので
2万円です。
はい、そしてお安くても
1万円です。
はい、あとでもちょっとこう小ぶりな、
お値打
ちなのもね。
はい、
真空パックになってる。
そう
2300円とか3300円、あ、1200円もあったよ。
本当に完全に一切れずつ切ってあるやつもありますね。あれは、
はい、
おいくらなんですか。
1000円です。
1000円だって。1000円なの。
だったらいけるんちゃ
いけるんちゃ
庶民でもいけるんちゃ。
高級なものを贅沢に切ってみました。
ねそういうことですよ。
これって中村さん自身はこう食べて確認するんですか。
表面を見るだけなんですけど、その時の塩加減とか手触りで判断をさせてもらってます。
そうだよね。これ一かけとか食べれないよ。
食べたらもうダメだよね。
完全に傷物になってしまうからね。これ、まあ、長年の勘。
そうですね。
ちょっと私たちも食べてみたいなって感じなんですけど。
はい、少し用意させてもらいますね。
本当ですか。やった。
じゃ試食どうぞ。
はい、おお、贅沢だね。試食でいただけるの。
爪楊枝に一口ずつ刺さってます。お、でかいの取っちゃった。
あ、もっと大きいの取っちゃった。
いただきます。
いただきます。
黄金色だね。
うん、うまっ。ちょっと日本酒欲しい。めっちゃ美味しいね。
ああ。
うまい。
卵のさ、このこう豊かな感じとさ、うんうんうん、ああこのほら独特のね。この旨味、
あ、塩加減もちょうどいいね。
塩加減そう全然辛くない、うん、あ濃いね、
うん、
濃いわ、
濃厚ですよ。
うわ、おいしいですね。
ありがとうございます。最近ですともお料理に使われる方が結構見えまして、
お料理というと例えば、
まあ、スパゲティが多いですね。あとも簡単にお茶漬け、贅沢ですね。
お茶漬け絶対いいよ。
絶対おいしいよね。
めっちゃおいしい。
カラスミ以外にもさっきおっしゃったように、うん、あの他のお魚がいろいろあってね、カマス、ムツ、あ、ウツボ、これはフロート、甘みがあります、500円。え、なんですかこれ。
これはアオリイカの口なんです。
口
これ足なんです、ゲソなんですけど、ここ口なんです。
あ、え、口そんなとこにあるんですか。へえ。
で、あとはこれは潮吹きって言うんですけど、うん、はい、まあ、スミュだそうですよね。
大変マニアックな部位なんですけれども、これはどういう良さがあるんですか。
まあ、イカには1匹に1つしかないんで、それに甘みがあります。焼いてもらうと身を食べるより美味しいって方が見えますね。
はい、その他にはね、ボラ商品、へそ、ちょっとまた
へそ、
ちょっとなんかちょっとね、うん、あの気になりすぎる商品がありますけども、何ですかね。
へそはね、まあ、砂肝ですね。ボラの砂肝なんですけど、砂こしって言ったりするんですけど、まあ、砂肝みたいで美味しいです。シャリシャリして、
はい、
これは煮たり焼いたり。
でもこれも塩味ついてますので、焼いてもらうと食べていただけます。はい、
あとアイゴっていうのはこれは何ですか。
そうですね、これもねちょっと変わってまして、まあ、背中の方に背びれの方に毒があるんですけど。
毒がある、
はい、これを3枚におろしまして塩干しにするんですよ。はい、で美味しいです。最近ちょっと皮には独特の癖があるんですけど、まあ、珍味なんで扱わせてもてます。
身には毒はないけど、その背びれにあるんですか。はい、
あります。まあ、筋骨隆々の漁師さんが手をつくと、もう俺帰るわって言われたり、救急車呼んでって言われるんで。
そんな毒があるものを捌く人もいるんですか。うん、
ここにいるのは僕だけですね。
あ、中村さんが捌いてらっしゃるんですね。
もちろんやらせてもらってます。
体張ってますね。
中村さんからこう溢れ出る魚への愛みたいなのが、ね、
そうね、
すごいあるんだけども、あ、ちょっとじゃあアイゴもこれ食べさせてもらうことできます。
はい、用意させていただきます。
ありがとうございます。
では、うん、アイゴの干物を焼いていただきました。
おいやいいですね。めっちゃ美味しそうですね。
分厚いね、うん、ちょっといただきましょう。
いただきます。うん、ホクホクですね。ほんとホクホク、肉厚だしさ、なんか後からいい味が出てくる。
なんか魚っぽくないね、
うん、
なんかチキンみたい、
うん、
へえ、ちょっと珍しくないですかこれ。
そうですね、この魚全身筋肉なんで、しっかりとした身がしてるんですよ。
筋肉質の
お魚、
ね、でもね、パサパサしてないの、ふんわりなんですよね、
う
ん、
はい、結構脂ありますので。
というかこのアイゴの干物ってそもそも出回ってます市場に。
そうですね、扱ってるのはうちぐらいだと思います。
ですよね、見たことないもん。
砂漠人も中村さんしかいないし、ほら売るところ も山吉さんしかないでしょっていう、すごい、 ありがとうございます。
いやでもさっきから気になったの、結構ね有名な方が来られててね、うん、高田純次さんとか流れ星さんとか、うん、結構来られてますね。あ、なんか年賀状もたくさん、
さかなクンから年賀状いただいてます。
ご本人なんですか？
ご本人から。
さかなクンから来るの？
もともとこの辺をぶらりされてる方で、漁師さんのお船に乗せてもらったりとか、網を見せてもらったりとか、漁をしに行ったり、その関係でうちも寄ってもらっていただきまして、今では先生と呼ばせてもらってます。
先生、
先生、
ギョギョ
言いたかったんだね。
ありがとうございます。
おかみさんから、うん、ウツボのプレゼントが今急遽提供されました。今度はね薄く切っていただいて、
うん、スライスしてありますよ。
ウツボってさ、ヘビみたいなやつ、
ね、そうですね、この辺ではイソウナギって言いますね。
イソウナギ、
いただきます。いただきます。
柔らかいね、うん、身がすごい柔らかい、
うん、油ってコラーゲンなんで、うん、はい、美味しいです。
なんかうなぎみたいな油が出てくるね、
うん、
うん、
コラーゲンなんだ、
美味しい。これ
皮というか何、表面がついてる方がやっぱり香ばしくて美味しいね、
うんうんうん、ちゃんとその香りが立っていいよ ね、
ね、
うん、いやちょっとここはあ、皆さん珍味ばっかりじゃないですよ。あの普通にアジとかね、いろんな干物も売ってるわけですけど、うん、こういうお魚とか、まあ、カラスミも含めて皆さんにはどんな風に食べてほしいですか？
うちはもう純粋に加工品という形なんですけど、鮮魚に近い形、生鮮食品として扱っていただきたいんで、干してあるからっていうものじゃなくて生ものとして扱っていただきたいんで、魚をそんなに、なんていうんですか、手を加えてないので、純粋に美味しい魚を食べてください。
なるほどね、
はい、仕入れたらすぐ食べてほしい ね、
そうね、鮮度があるうちにね。
で、あつさん早速買ってくんでしょ？
うん、買ってきますよ、今日の晩酌に。
いやどうも今日はごちそうさまでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、いつもの映画紹介のお姉さんです。
はい、109シネマズ名和という映画館から来ました、伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週末公開の映画教えてください。
はい、もうすぐクリスマスですね、
うん、そうですね、
そしてもうすぐお正月ですね。
そうですね、早いものでございます。
今回ジャッキー・チェン主演で、うん、なんかこう楽しい、今までこう刑事役とかそんなのは見たくないんですよ、ジャッキーは。もうアクション一本でこう、うん、笑かしたり、うん、ハラハラさせたりしてほしかったのが、うん、今回もうドンピシャなんですよね。もうね、ジャッキー・チェン主演でまさしくお正月映画という感じの一本となっておりまして、中国のカンフーとインドのヨガが出会ったらどうなるのみたいな話になってて、もうすごいいろんなことをパクってて、ストーリーとかもなんかワイルドスピードみたいなところをドバイでやってみたり、インディ・ジョーンズかぶれの考古学者役をジャックっていう役をジャッキー・チェンがやってて、なんかもう秘宝を探す旅に出るんだけども、ヨガの達人の先生みたいな人と一緒に出るみたいな、それがまあ美女だったみたいなんで、もうはちゃめちゃひっちゃかめちゃがジャッキーのお正月映画となっております、はい、カンフーヨガそのまんま。
いろいろ組み合わせた感じがね伝わってきますけれども、
これね絶対当たる作品なんですよ、
う
ん、
どういうこと？なんで？
だってね、カンフーって中国でしょ、うん、人口すごい多いじゃないですか、うん、中国人で、ヨガってインドでしょ、うん、すっごい人口多いじゃないですか。ってことはどっちも取り入れたってことは、その2国ではむちゃくちゃ見てくれるってことなんですよね。これ日本人、
世界的に当たる
の？そう、日本人出してたら戦ったのが1億人ですよ。
そっか、
そう、何十億、23億人合わせて、
そうだよね、
そう、
世界70億で、
もうね、3分の1の人が見てくれるんです。
すごい、あ、それは大ヒット映画になるわ
でしょ、うん、興行収入としてはもう大成功です。
まあ、あなたが
そういう視点、
すごい単純なね、カンフーやれば中国人みんな見る、ヨガやればインド人みんな見る、ちょっとバカにしすぎじゃないですか。そんな短絡的なもんでいいんですか？
そんな短絡的なものですよ、世の中。
なるほどね。さあ、カンフーヨガ、そういうことなんだそうです、うん、皆さんもぜひご覧ください、はい、12月22日本日より公開です、
はい、
あつゆり。
そしてもう一作品、
うん、
未成年だけど子供じゃない12月の23日土曜日の祝日明日公開です。
うん、はい、
はい、セクシーゾーンの中島健人さんや平成ジャンプの知念優里さん、うん、平優奈さんなどが出演しているまあそうですラブコメ、
あ
めっちゃわがまま放題で育った女の子役を平さんが演じておりまして、はいはい、まあ、すごいお嬢様なので、うん、すごいわがままに育ってて、うん、もうわがまま放題もう 手を、うん、天に負えないぐらい、うん、で親が結婚させちゃえということで、うん、高校生なんだけども結婚させちゃうんです。で急に結婚しなさいって言われて、うん、えやだってなったんだけど相手見たらえ学校で一番イケメンの一番好きな先輩じゃないかみたいになって、うん、じゃあいいよってなって結婚しちゃうの。でも、ボロいアパートに住まわされるは、うん、相手の直くんっていう先輩なんですけど直くんは全然その自分のこと好きではないわもうひどい生活になっちゃうわけです。そんな中で耐えて恋愛を上手させれるのかっていう話ですね。漫画なんですけどねもともとは
漫画っぽいですね。でも一番びっくりなのは、はい、高嶋政宏さんとシルビアグラブさんつまりご夫婦で本当に夫婦の役をやってるところが私は一番気になりました。
セレブな、ね、お父さんとお母さん役なんですよ。
そうそうそう、おそでもそこみたいな、でもそこみたいな話ですよね。
ちょっとしか出てこなかった
そうですか。
はい、笑えて泣ける3人の関係どうなっていくのっていうラブコメディです。
はい、未成年だけど子供じゃない、うん、はい、23日明日より公開です。
はい、よろしくお願いします。
では109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日はですね、うん、南伊勢町の話題と、はい、そして映画のご紹介は、うん、ジャッキーチェーンが久しぶりに新作
そうね、
中国とインドの国民を取り込んだ、
うん、お正月映画ですよね
ということですよね。でね、中国といえばですよ、うん、あの私先週に台湾に予定、うん、行ってる予定なんですよ。先週に行ってる予定
あ、そうなのね。
もう今ちょっと未来と過去がごっちゃになった日本語になりますけど、
そうかそうか、そうね、
そうなんですよ。あの先週に行ってる予定で
もう帰ってきたっていう、
そう帰ってきてで、ね、散々レディオフラッパーでおそらく台湾の話をし尽くしてるはずです、
うんうんうんうん、
その上でまだ台湾に行ってないっていう話をします
いろいろややこしい、うん、いろいろややこしいね、
う
ん、
っていうかさ、まあ、アツさんも私も、
う
ん、
そう海外行ったことないって言ってますよね。
パスポート取ったことないじゃん。
ないのよパスポート、ね、
どうやって取るか知ってる？パスポートって
パスポートくださいっつって
あのさ、この時期の年末のカレンダーくださいとかそういうことじゃないからね
書類とかいるなんか、
そうそう、なんかね戸籍謄本がいる。
ほうほうほう、
戸籍謄本だけまた取って、うん、でその足で旅券センターに行ったんだけど、うん、ただ写真撮らなきゃいけないんだよね。
あ、貼るやつ？
うん、あのすっかり忘れてたから旅券センターの、あの手前で一室写真屋さんっていうのが本当に60個ぐらいのやつがあって、そこ行って撮ったんだけど、うん、まず私あのカラーコンタクトしてるんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、黒の縁取りのやつね、
はいはいはい、
目でっかく見せるやつ、うんうん、あれ撮ってくださいって言われて、
あ、ダメなんだ、
あ、そんなのダメなのって思ったら厳しくなっております。で続いて帽子を撮ってくださいって、
うんうん、
そうか写真って帽子ダメなんだねっていう、そういう当たり前のことすらわからなく気づいてなくて、帽子撮りました、じゃあ写真撮りますってなって笑顔でどうしても撮ってしまうね私、
そう癖が出るよね、
歯出さないでくださいって、今度はすっげえ真面目にやったら、あ、そんなに怖くなくて大丈夫、少し微笑んでください
難しい難しいねお
で、うん、撮った写真がこちらです、うん
あのすごい難しい顔してる
でね、
どうしたらいいんだろう、
髪の毛がね結局、うん、帽子の跡がついてるから、
ついてるからか、
なんていうの、
へにょってなってる、
そうなの、あのだからトップの部分はすごい頭が潰れててで耳元とか襟足のところにかけて髪の毛を膨らましてるのね私、うんうん、だからなんかすっげーボーンってなっちゃった、ナスビみたいなそうなのよとかっていう、なんかこれ10年使うんだみたいな、10年パスポート作ったんで、
あ、そういうことね、
そう、まあ、これ10年かと思ってなんか
もうそうか、
あとはね、ローマ字表記がすごく重要なのも分かった、うん、迷うやつあるじゃん表記の仕方に、例えば、うん、しとかだったら、はい、SHI って書くの か SI なのかとかさ、うん、そういうので、うん、私今回悩んで、うん、問題なのはね、うん、一応夫婦で揃えなきゃいけないわけよ。
あ、そうか、名字だったらそうか、
私の本名は
あの今はタダじゃなくなった、タダだったら何にも考えなくてよかったんだけど、タダ、ね、じゃないもんだから、うん、それどういう表記なのってなって、
相手がどう
してるかね、相手がどうかで、こんなのどっちでもいいじゃないですかって係員の人に返したの。なんで、うんうん、そしたら海外では、うん、このローマ字表記というのは日本人が思う以上に重要視されておりますと、全く同じローマ字表記でないと夫婦ファミリーと見なされませんので、これはだいぶ重要な話ですって言われて、
あ、そうか、
だからわざわざうちにパスポート、うちの旦那さんのね相方のパスポート確認しに戻ってもらっただから小さなことなんだけどさ、うん、そういうことがいろいろあったわけよ。
そういうことか。
パスポート作るの意外と大変なんだな、ね、と思って、うん、最後の最後でうちの相方は住所を変更しなきゃいけなかったんですね。
あ、
で
そうか、
住所変更もなんか住民票持って行かなきゃいけないのかなと思って係の人に聞いたら、うん、あ、大丈夫ですって言って、あの裏表紙にあの二重線引いて消して自分で書き加えておいてください
ゆるいな、それいいの、大丈夫、
住んでる ところはどうでもいいみたいな、本籍地は大事か、だから都道府県が変わるといちいち大変な書類を出さなきゃいけないんだけど、住所はどうでもいいみたい、
どう、あ、なるほどね、
どうでもいいっていうか、そんなに
重要視されないんだ
っていうオチがあってさ、あ、なるほどって、
なるほどな、まあ、そうか、
はい、ということで、じゃあそろそろおいとまさせていただきます、
はい、
次回公開録音が、
はい、1月4日木曜日です。
はい、スペシャルゲストは、
南伊勢町出身のシンガーソングライター正代さんですね。
はい、でこの日は南伊勢スペシャルということで、美味しいものも揃う予定ですので、うん、はい、ぜひ遊びに来てください。
はい、
お相手は、
はい、元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカがお送りしたアツとエリカとみんなのラジオでした。
はい、
バイバイ
バイバイ